皆さんこんにちは。今日は今司会の伊藤さんがおっしゃってくださったように人生の意味ということでご一緒に考えてみたいと思います。コロナパンデミックも、第5波の流行がだいぶ下火となって、社会もようやく一息ついた段階に今あります。このコロナパンデミックで、世界は大きく変わりました。さらにそれに加えて、気候変動、限られた地球資源、世界のグローバル化といった問題が加わって、持続可能な人間の生き方とはどういうものなのか、人々は否応なく意識せざるを得なくなっています。成長や発展が無条件に善とされてきた世界の歴史の中で、人類は初めて立ち止まってそれらを疑ってみる必要に迫られています。古今東西、人間は人生の意味について考え続けてきました。人生に意味はあるのか、あるとすればどんな意味か、この問いは普遍的なものであり、このように問わざるを得ない、意味を求めざるを得ないのが人間の本質であるとも言えると思います。ではその問いに人間はどのような答えを出してきたのでしょうか。近代以降の世界では、神を否定して人間を第一とするヒューマニズム、人間中心主義や科学技術の進歩に立脚した合理主義的な世界観が人々の支持を集めるようになりました。自分の力によって欲望のままに自分自身を際限なく拡張していくことができると夢見るようになりました。この世界観によれば、役に立つこと、有用であること、効率的であることが価値あることとされ、能力があり社会の役に立つ人間、より生産性が高く効率性に富む経済システムが尊ばれるようになりました。これは逆に言うと、役に立たない能力の低い人間はそれだけ生きる価値が低いものとみなされ、能力主義や格差社会が当然とされるということであります。こうした考えを徹底していけば、社会の厄介になるばかりで何も生み出さない、生産性のないものは抹殺して当然であるという優生思想に行き着きます。この思想に基づいて、ナチスドイツでは15万から20万の障害者が生きるに値しない命としてガス室や薬物によって殺害されました。こうした優生思想は今日もはや過去の亡霊に過ぎないのでしょうか。いえ、決してそうではありません。津久井やまゆり園の事件や先天的な異常を持った胎児をあらかじめ排除することを可能にする出生前診断がすでに世界中で行われている現実を見るとき、こうした考え方は今日も黒々とした地下水脈のように私たちの心の中に受け継がれていることを覚えざるを得ません。しかしこれらは神を否定し人間を第一とした世界の当然の論理的帰結と言えるのではないでしょうか。もし神がいないとしたら、人生には意味や目的はありません。人間は生きて死ぬ、ただそれだけの存在であります。せいぜい生きている間に人生を精一杯楽しむことが関の山であります。どんなに富や栄誉や知識を追い求めても、また自己実現ならと言っても、死ねば全てが無に帰してしまいます。こうした神のいない世界の虚しさを旧約聖書の伝道者の書はこれでもかというばかりにリアルに描き出しています。虚しさに耐えながら際限なく延長された生 という夢に駆り立てられて生きる、それが神なき世界の人間の姿であります。それではもし神がおられるとしたらどうでしょうか。その場合は神が人間に与えられた目的のために生きるということが揺るぎのない人生の意味を与えてくれます。では神が人間に与えられた目的、期待されているものは何でしょうか。それは神との親しい交わりのうちに神と共に歩むこと、そして全ての被造物の良き管理者として創造者なる神に栄光を期すことであると言って良いと思います。人間はそのようなことのできる存在として神の霊の似姿にかたどり作られたと聖書は語っています。そうであるとすれば、どうして実際の人間はそうしたありようと似ても似つかぬ姿になってしまったのでしょうか。それは人間が自らの意思でそれを選び取ったからだと聖書は言っています。すなわち神を第一とし、神の目的のために生きる代わりに自分を第一とし、自分自身の目的のために生きるということを人間は選択したのであります。これを聖書は罪と言います。この罪が神と人間の間を隔ててしまい、その結果世界に悪が入り、被造物全体がそれに汚染されたものとなってしまいました。これが聖書の示す基本的な人間理解であり世界認識であります。こうしてひとたび神から離れていってしまった人間には、この罪の解決、罪からの救いの道はないのでしょうか。もしそうであるなら、神なき世界の中で無意味に生き死んでいくのと何の違いもないではないでしょうか。神はただ沈黙をもってこのような人間のありようを遠くから眺めておられるだけの存在なのでしょうか。いえ、そうではありません。なんと幸いなことに、神はそのようなお方ではありませんでした。神は罪を憎む正しく清いお方であると同時に、私たち罪人を憐れみ、罪から救い出してご自身のもとに取り戻そうと切望される愛に満ちたお方であります。聖書はそのことの証言の書であると言って差し支えありません。ここでは一箇所だけ新約聖書の中でイエス様が語られた有名な放蕩息子の例えとして知られている箇所を見てみたいと思います。ルカの福音書の15章になります。その前半の部分だけお読みしたいと思います。ルカの福音書の15章の11節から24節までお読みしたいと思います。イエスはまたこう話された。ある人に2人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を2人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。 お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。放蕩息子が自分の罪を悔いて父の方に向き直った時に、父は自分の方から駆け寄って息子を抱きしめ、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだからと言って祝宴を始めました。ここに自分に背いて離れていってしまった息子がいつの日にか戻ってくるのを辛抱強く待ち望み、そしてついに戻ってきた時に息子を何一つ条件をつけることなく受け入れ、盛大な祝宴をもって祝った父親の愛が見事に描かれていると思います。放蕩息子と父親の関係はまさしく罪人なる人間と神との関係そのものに他なりません。では放蕩息子が父親に受け入れられたように、人間が神に受け入れられるにはどうしたらよいのでしょうか。放蕩息子がただ父の愛によって受け入れられたように、人間もただ神の愛によって受け入れられるしかありません。罪によってできた隔ての壁は人間の努力によってはどうすることもできず、ただ神の愛の御業によってしか打ち破ることはできないのであります。そしてこの神の愛の御業は私たちの世界の歴史上のある一点において完全な形で実現しました。それは御子イエス・キリストが人となってこの世に来られ、十字架にかけられて殺されるという出来事によってでありました。これによって世界の歴史は決定的に変わりました。これが聖書の中心的なメッセージであります。聖書から2箇所だけこの神の愛の御業について確認してみたいと思います。1箇所はローマ人への手紙の5章の8節であります。ローマ人への手紙の5章の8節にはこう書かれています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。もう1箇所がヨハネの手紙第1の4章9節と10節をお読みいたします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。神は何の罪もないご自分の御子が人の手にかかって十字架につけられて殺されるという苦しみをあえて忍ばれました。それは御子が 私たちの罪を身代わりとなって負い、贖いをなすためでありました。この贖罪の死を当時弟子たちを含め誰一人として理解できませんでしたが、神はイエスを3日後に復活させることによってその意味を明らかにされ、この方こそが誠の救い主であるということを示されました。こうしてイエスを救い主としてただ信じることにより罪許された者として神に受け入れられるという救いの道が神の一方的な恵みによって開かれたのであります。この神の愛の賜物として与えられた救いの結果がどれほど素晴らしいものかについてはまた別の機会に譲りたいと思いますが、先ほどから問題としている人生の意味ということに関して言えることは、イエス・キリストの十字架を通して明らかにされた神の愛によって私たちの人生は意味を与えられるということではないでしょうか。自分を目的とし自分を愛する人生から神を目的とし神の愛に応答していく人生への方向転換がなされるとき、私たちの人生は初めて意味あるものとなるのではないでしょうか。どんなに弱く小さな命であっても、どんなに障害が重く手のかかる命であっても、この神の愛によって照らされたとき、生きるに値しない命など一つもありません。またどんな苦難、困難、逆境、迫害の中にあっても、死んだ方がいい命などありません。イエス様がこの世におられたとき、まさにこのような小さきもの、弱きもの、傷ついたものを愛されたのであります。すべての命が神の愛によって輝くようにとこの世に送り出されています。それゆえすべての人生がそれ自体で意味があり尊いものなのであります。以上で終わりたいと思います。どうかこの神の愛の最高の現れであり、私たちを自分自身から神へと向き直らせ、人生に真の意味を与えてくれるイエス・キリストというお方を自分の救い主、主として受け入れられるように心からお勧めしたいと思います。以上です。